一支笔，百战百胜。
自分をよく知って、また敵のことをよく知っているならば勝つと思います。
彼得前书的第五章第八节。
ペテロ第一の手紙の五章の八節。
我们的仇敌魔鬼。
私たちの敵である悪魔。
我们请看哥林多后书第十章。
コリント人への第二の手紙の四章。
第十章的第三节。
十章の三節。
彼得啊，哥林多后书十章第三节。
コリント人への第二の手紙の十章三節。
因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气征战。
私たちは肉にあって歩いてはいるが、肉に従って戦っているのではない。
我们的征战不在血气中。
私たちの戦いは肉に従っているのではない。
偏偏我们都是凭血气做事的。
しかし私たちは肉によって、働いています。
所以我们要知道，我们要认识我们的仇敌魔鬼。
なので私たちは自分の敵である悪魔を知らなければなりません。
第一个要知道他的本质。
まず、彼の本質を知らなければなりません。
第二个要知道他的做法。
そして彼らのそのやり方を。
不然我们容易被骗。
そうでなければ騙されやすいです。
从创世纪到启示录。都是一样。
創世記の時からまた、最後まで、黙示録までずっと同じです。
我们来看启示录第十二章。
黙示録の十二章を見ます。
第七节。
七節。
启示录的十二章第七节。
黙示録十二章七節。
在天上就有了征战，米迦勒同他的使者与龙征战。龙也在他的使也同他的使者去征战。第八节，并没有得胜，天上再没有他们的地方。第九节，大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。我们看第十二节，
十二节，
所以诸天和住在其中的你们都快乐吧。只是地和海有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气愤愤地下到你们那里去了。整个第七节到十二节在讲魔鬼的性质跟魔鬼的后果。
七節から十二節までの内容は、その悪魔のに対するその彼の本質とまたその結果が書いてあります。
其实我们到现在不知道什么叫龙啊。
私たちは龍で龍は何であるかわからないと。
中国人很喜欢用龙哈。
しかし中国人は龍が好きです。
所以我们说我们是龙的传人。
そして彼らはその私たちは龍の練習をされている人々であると言っています。
但是圣经讲说龙大龙就是古蛇。
しかし聖書ではその龍って龍龍っていうのは昔の古のその蛇であると。
当初夏娃被引诱，就是这个古蛇。
当時エヴァはその誘惑されたその相手っていうのはその大きな蛇である。
就是大龙。
それは龍である。
名字不同。
名前は違うが。
同一个对象。
同じ対象です。
所以他第九节说他的名叫魔鬼，又叫撒旦。
なので九節では彼の名前は悪魔とまたサタンと呼ばれている。
什么叫做魔鬼？
何が悪魔というのか。
好，我们要讲他的本质哈。
本質を言います。
就好像你的本性是什么？
つまり私たちの何の本性何が？
你骨子里的本质是什么？
あなたの骨にあるその本心にあるその本性っていうのは。
魔鬼也是一样。
もう悪魔にもあります。
为什么叫做魔鬼？
なんで悪魔と呼ばれているのか？
为什么不叫做德福？
なぜ祝福を得るっていう言葉呼ば使わないのか？
因为魔鬼的意思叫做诬告。
悪魔の意味というのは構想という意味です。
就像第十节说的，魔鬼的本质叫做控告。
つまりこの悪魔っていうのは人を訴えるっていう意味です。
魔鬼的本质叫做毁谤。
そして悪魔の本質っていうのは人を罵る。
这是他的本质。
それは彼らの本質。
又叫做撒旦。
またサタンと呼ばれている。
这是抵挡的意思。
それは抵抗すること、反抗すること。
所以我们要对魔鬼的本质要了解。
なので私たちは悪魔に対するその本質を知らなければなりません。
才不容易被骗。
そうすれば騙されない。
夏娃被骗了。
エヴァは騙されてしまった。
彼得被骗了。
ペテロも騙されてしまった。
那我们都知道他们被骗的结果是什么？
そして彼らのその結果としては、
因为夏娃被骗了。
エヴァは騙されて。
这是被引诱了。
それは誘惑されたから。
所以他在夏娃面前乱讲。
なので彼はその悪魔はエヴァの前で適当に喋っている。
因为魔鬼他是试探者。
なぜならば悪魔は試みるものなので
他是诬告者
人を罵る
所以他恶者在夏娃面前把神污名化
そしてこの悪いものは悪しきものはエヴァの前で神を訴えてしまった
サタン跟魔鬼跟夏娃说神真的说园中树上的果子不可吃
そしてこの悪魔は悪、エヴァに神はこのエデンの中の、実を果物を食べちゃダメと言っていますかと。
伊甸園の果子不能吃，那人怎么会活着？人要吃什么？
エデンの中の、果物を食べられなければ何食べるのでしょうか？
所以首先撒旦是把神污名化，说这个神很恶劣。
なのでこの悪魔というのは、まず神様を訴えて神はとても悪い神であると言っています。
然后夏娃就要反驳。
そしてエヴァはそれに対して答えた。
夏娃说不是这样啦。
そんなことないです。
好，一开始夏娃就输了。
まず、エヴァは負けてしまいました。
魔鬼的厉害就在这里。
悪魔のその、強いすごい。
他先讲一个跟神的话相反的。
まず彼は神と神が話した言葉を先に反対のことを言います。
这个时候夏娃不应该回答。
この時にエヴァは答えるべきではない。
不用回应。
答えなければいいのに。
不用理他。
相手にしなければよかったのに。
你马上用另外一个话题跟他谈就好了。
別の言葉、別の話題を出して彼と話せばよかったのに。
古神说，神说，园中树上的果子不可以吃。
蛇は園の中の食べ物すみません果物を食べちゃダメと。
你不要正面回答。
そして正面対照的に彼と答えなければいい。
你应该讲香蕉很好吃。
そうすればそれでバナナ美味しいよって言えばいいのね。
你不要正面回应。
正面対照的に言わなければいい。
你会说奇怪，传道为什么这样回答呢？
なんで伝道者はこのように答えるのか。
今天我们有些信徒、有些慕道者就是这个样子啊。
こんにちは、私たちの信者またその求道者たちはこのようにこんな感じです。
鬼话连篇。
でたらめですね。
他如果问的像魔鬼一样的问话。
もしこの蛇のようなその答え方質問してきたら。
我会跟他讲说呢，我们喝咖啡，那个茶很好喝。
そうすれば私はそのコーヒーです、コーヒー美味しいですよって私は答えます。
我不想回答你的话。
私はあなたの言葉質問に話したくないと。
管你是谁。
あなたは誰でしょうか。であろうか。
我们把话题岔开。
私たちは言葉をその話題を別の話題にします。
可是夏娃回答了。
しかしエヴァは答えてしまった。
他说有了，神说哦，园中树上的果子都可以吃。
彼女は神は金そのの園にある果物を何でも食べていいですと。
只有善恶果不可吃。
善悪の木の実の上にある実を食べてはならないと神は言われましたと。
这句话对了吗？
この言葉は正しいです。
下面两句就错了。
しかし下後にある言葉は間違ってしまって。
不可摸。
触るな。
免得死。
死んではいけないと。
好，那就被恶者抓住把柄了。
なのでこの言葉によって悪魔にその。突き入るチャンスをつかまれてしまいました。
什么把柄呢？
その事柄はなんで、捕まれてしまったのか。
撒旦已经知道夏娃哈对神的话是一知半解。
撒旦はエヴァは神様の言葉に対してそこまで知らないと分かりました。
这种人、这种信徒最可怜也最危险。
このような信者は、とても、危ない、またとてもかわいそうです。
要么你就根据圣经回答。
聖書に沿って、答えればいいのに。
要么你就说那我不知道。
また、知らないと言えばいいのに。
你一讲我不知道就没有下文了。
そして、知らないと言えば、その後の続きはないと。
夏娃输的就输在这里。
エヴァは負けてしまったところはこのところです。
所以我们人类就开始走向堕落的地方。
なので人類は、だらけの、道に行ってしまいました。
我们再看参考马太福音第十六章。
マタイによる福音書の十六章。
二十三节。
23節。
马太福音十六章二十三节。
マタイによる福音書の十六章二十三節。
耶稣转过来对彼得说：“撒旦，推我后边去吧。”你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。啊，这个我们清楚哈。
これ私たちは知っている話です。
我们也知道圣经就是这样写。
聖書はこのように書かれています。
那为什么彼得会有这种反应？
なぜ、ペテロはこのような反応しましたか？
他这样讲。就是属血气的。
このように話したのは、それは肉に沿っている、働きです。
我们跟仇敌征战的时候，
私たちは悪魔と戦う時には、
不凭血气。
肉によらない。
凭血气就跟他一样。
肉によれば、サタンと同じようになります。
表面上你是做，你认为你做对的事，讲对的话。
表面的には正しいこと、また正しい言葉を話していると見えます。
结果被耶稣赶鬼。
しかし、イエス様に悪魔を退かれた結果になってしまいなりました。
彼得的反应为什么是这样？
そしてペテロの反応はなんでこんな感じになったのか。
两个原因嘛。
二つの原因があります。
没有圣灵。
聖霊がないから。
啊，所以没有用真理的圣灵来明白真理。
なので真理の聖霊に沿って、聖霊のことを知らないから。
主耶稣好不容易跟他们提醒。
主耶稣様は彼らと、しっかり話しました。
就是二十一节跟二十二节说的。
それは二十一、二十二に書いてある話。
我必须上耶路撒冷受害受死。
私は必ず、エルサレムに行って殺されますと。
但是第三天要复活。
そして三日目によりよみがえること。
彼得一听要去受苦受害受死，那就不要去了。
そしてペテロは、苦しみを受け殺されまた、死ぬっていうことを聞いて、
这个就是彼得的反应啊。
それを聞いてこれはペテロのその反応。
我们这样看彼得有错吗？
ペテロは間違ったでしょうか？
老师，你既然知道说去耶路撒冷会发生什么事，那你就不要去。
先生は自分がこれから何があるか知っているならば、じゃあ行かない方がいいと言ってます。
那请问一下，耶稣不用去吗？
しかしイエス様は行かない方がいいでしょうか？
他如果没有为我们受死，
もしイエス様は私たちの死を受けなければ、
没有从死里复活，
死からよみがえらなければ、
那就不用信耶稣了。
では私たちは主イエス様を信じなければいい。
因为我们的罪没有得到解决。
つまり私たちの罪はまだ解決されていないから。
因为耶稣没有胜过死亡。
イエス様はまだこの時、死に勝っていないからです。
主耶稣在讲这个意思。
イエス様はこのことを言っていますよ。
彼得听不懂。
ペテロはこのことを知らない。
所以他就凭着血气劝耶稣不要去耶路撒冷。
なので、肉によってイエス様にエルサレムに登らないでって言いました。
所以耶稣才帮他赶鬼。
そしてイエス様はサタンを退けと言いました。
信跟从耶稣跟从到一半是被耶稣赶鬼。
イエス様について ついて従ったのに、しかし、途中でイエス様にサタン退けて言われました。
所以我们对圣经要进一步的思考。
なので聖書について考えるべきがあります。
彼得为什么有这个反应？
ペテロはなぜこの反応が出たのでしょうか？
站在人的立场，彼得是对的。
人の立場から見ると、ペテロは正しいと思います。
提醒老师不要去受害受死。
先生に苦しみを受け、また殺されることを止めました。
站在属灵的立场。
しかし霊的の立場に立つと。
那是救恩的过程。
これは救いのその救いのその過程であるから。
因为彼得没有圣灵。
ペテロには聖霊がない。
所以他站在人的立场讲这个话。
なので彼は人の立場に沿ってこの言葉を話しました。
他自认为他很有爱心。
自分はとても愛の深いのあるものだと実証しています。
爱我的老师，
私は自分の先生を愛していると。
结果是讲魔鬼的话。
しかしこれは悪魔の言葉です。
这个就是关键。
これはキーポイントであります。
所以到了彼使徒行传第二章。
使徒行伝の二章に。
从十四节开始。
二章の十四節まで。
彼得他们得圣灵之后。
ペテロたちが聖霊を受けた後に。
勇敢站起来在。大众面前介绍耶稣是救主。
勇敢に、群衆の中に立ってイエス様を紹介しました。
讲了很短的道理。
短いの、内容でしたが。
因为讲重点。
ポイントを話していたので。
所以现场的百姓觉得扎心，很难过。
その場にいた群衆たちはそれを聞いて心を刺されたと。
我们竟然把救主杀掉了。
私たちは救い主を殺してしまったと。
这个罪很大。
この罪はとても大きなこと。
就像保罗说的。
パウロは言いました。
我是罪魁呀。
私はその罪人の中の最も罪人であると言ってます。
人類。最有罪的就是我保罗。
人類の中のうちに一番罪のある大きいものは私ですと。
我自己不信耶稣。
私はイエス様を信じていない。
还迫害、杀害信耶稣的人。
その上に主イエス様を信じるまた信じる人々を殺した。
所以他很清楚我是罪魁啊。
自分は罪人の中の大きな罪人であると言ってます。
这种罪不可赦免。
このような罪は許されないでしょう。
没想到耶稣怜悯我。
しかしイエス様の大きな憐れみによって。
所以他为什么被追出拣选之后？
イエス様に選ばれて後に。
甘心情愿被耶稣安排到国外传福音。
海外に行って。海外に行ってイエス様のために海外に行って伝道することを甘んじました。
コリント後書十一章。
コリント人への第二の手紙の一章。
他有強調他傳到國外傳福音受多少的苦。
彼は自分は海外に行ってどのくらいの苦しみを受けたことを強調しました。
有时候连性命都快要没有了。
命がもうな危険にあった時もあります。
他没有说没有了，我下一次不去了哈。
もう今度は行かないと言わます。
那个太辛苦了。
それはとても苦しいことだからと。
冒着生命危险一次就好了，太多不行。
命を顧みないでそのようなことは私はもうやらないと言いません。
没有呢，他没有这样讲。
このように言いません。
一样啊。
同じように。
当人家告诉他，
人々は彼に言ったことがあります。
我看你不要回耶路撒冷。
あなたはエルサレムに帰らない方がいいと。
到耶路撒冷你会有危险。
エルサレムに帰ったら危険が待っているよと。
那我们来看那个保罗的反应哈。
その時言われた時に彼の反応。
我们看《使徒行传》的二十章。
使徒行伝の二十章見ます。
二十二节。
二十二章節。
使徒行传二十章二十二节到二十四节。
二十四节まで。
现在我往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在那里要遇见什么事。二十三节。
二十三。
但知道圣灵在各城里向我指证说，有捆锁与患难等待我。二十四节。
二十四。
我却不以性命为念，也不看为宝贵。只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。这是保罗的启示。
これは、パウロの志です。
他说圣灵启示他了，
聖霊が彼に迫られていると。
有如果回耶路撒冷，
エルサレムに帰る。
啊，会遇到什么事情？
どんなことにある自分の身にかかるかわかる。
他说没有关系啊。
それでもわか知ら、それでも構わない。
到耶路撒冷如果连性命都没有也没有关系啊。
エルサレムについても、命が、なくなっても。構わないと言ってます。
只要行完我的路程，成就主耶稣，从主耶稣上里所领受的指示，就是领受的责任。
私は自分の工程、神の恵みの福音を証しする 任務を果たしさせたら、この命のは私にとって少し遅い。
这一段的记载跟马太福音十六章刚才我们那个彼得那一段来做一个对照。
この内容とまたさっきのペテロのその話を聞くと対照してみると。
明知山有虎啊，却向山前行。
山には危険があることを知りながら、それでも山に向かっています。
保罗就是这种态度啊。
保罗はこのような態度で。
因为他有圣灵。
聖霊持っているから。
因为他懂得圣经的神的道。
神の御言葉をよく知っているから。
所以相对他知道他的责任。
なので自分の任務を知っています。
哦，今天当传道。
私は今日伝道者になって。
就是做到死。
死ぬまでやります。
不管怎么死。
どんな死に方としても。
反正做到死就好了。
死ぬまででいいですと。
好，所以他一直以来都是这种观念。
なので、パウロのその考え方が持っています。
所以没有受到任何的影响。
なので何事にも影響されません。
那一样啊，彼得劝耶稣不要去耶路撒冷，因为会死掉嘛。
同じようにペテロはイエス様にエルサレムに登らないでって伝えましたが。
那彼得的规劝。
しかしこのペテロのその勧めは。
主耶稣不高兴。
イエス様はとても怒りました。
因为彼得这个时候是讲鬼话。
この時にペテロは悪魔の言葉を言ってます。
叫做鬼话连篇。
これはデタラメですと。
你说，马太福音十六章二十一节到二十三节哪一句是鬼话？
マタイによる福音書の十六章の二十一から二十四まではどこが悪魔の言葉でしょうかと。
就是二十二节说的。
それは二十二節にある。
啊，主啊，千万不可如此，就是千万你不要回耶路撒冷。
これは主よ絶対に行かないで、そのようにならないようにしましょうって、これは悪魔の言葉です。
魔鬼透过人拦阻神啊，主耶稣才完成了救恩。
悪魔は人を通して神様の御旨を救いの御旨を全うさせないようにしています。
私
たちは主イエス様を信じています
。对我们的耶稣已经模糊不清了。
自分のイエス様に対してとてもあやふやになっている状態かもしれません。
那我们今天面对我们的仇敌魔鬼，那更完全不知。
そして悪魔である私たちの敵に対して全く知らないと思う。
所以魔鬼在你身上做工，你都不知道。
なので悪魔が私たちの身の上で働いていることは私たちも悟ることはないかも。
魔鬼透过你的嘴巴讲鬼话。
悪魔はあなたの口を通して悪魔の言葉を話します。
我们看哥林多后书。
コリント人への第二の手紙。
哥林多后书。
コリント人への第二の手紙。
我们看第十二章。
十二章。
第七节。
七節。
哥林多后书十二章第七节。
コリント人への第二の手紙十二章七節。
又恐怕我因所得的启示甚大，就过于至高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒旦的差役要攻击我，免得我过于至高。这里有强调撒旦的差役。
ここではサタンの使いって書いてあります。
所以保罗身上的一根刺是什么刺？鱼刺吗？
ここにある、パオロの体にあるトゲというのは何でしょうか？
就是那他是在形容耶。
これはただの形容詞で。
撒旦的差異攻击他，那个难过，那个痛苦，就好像你的肉体插一根刺一样。
このサタンの使いが自分に、刺さっているのは、それはトゲのようなもので。
啊，什么叫做撒旦的差異？
サタンの使いというのは。
就像彼得一样。
それはペテロのようなもの。
当彼得拦阻耶稣去耶路撒冷那一句话，就那当时当下撒旦就是那。彼得就是撒旦的差役。
ペテロは、イエス様を、エルサレムに阻止に行くことを止めたっていうのは、それは、サタンの使いっていうことです。
还好耶稣在旁边。
しかしイエス様は隣にいたことは幸いなことで。
所以主耶稣马上责备彼得。
そしてイエス様はペテロを責めて。
不要鬼话连篇。
悪魔のことを言わないでって。
他在讲鬼话。
悪魔のことを言ってますよ。
这个就是撒当下的彼得就是撒旦的差役啊。
その当时のペテロは、悪魔の使いです。
讲白话一点，你被魔鬼利用。
はっきり言うと、それは悪魔のに利用されている道具になってしまいました。
我们今天有多少的同龄被魔鬼利用？
私たちの今日の、霊的な仲間たちの中にたくさんの人は悪魔に利用されています。
因为我们不知道我们的仇敌是谁。
私たちは自分の敵であるこ敵は誰だであることは私たちは知らないから。
我们不知道我们的仇敌会耍什么样的手段。
私たちの敵は何の、やり方を知らないから。
请看马太福音第四章。
マタイによる福音書の四章。
第一节。
一節。
马太福音第四章第一节。
マタイによる福音書の四章一節。
当时耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。我们看第三节。
同第三節。
那试探人的近前来对他说：“你若是神的儿子。”可以吩咐这些石头变成食物。第四节，耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”好，这个就是对话喽。
啊，これは会話ですね。
圣经特别表明哦。
聖書ではこのようにはっきり言ってます。
耶稣已经四十天了，没有吃东西。
耶稣様は40日間、断食してました。
如果是我们，早就死掉了。
私たちならば、もう死んでいたと思う。
什么叫做四十天没有吃东西？是什么概念？
40日間何も食べないっていうのはどんな概念でしょうか？
早就死了。
あ、もう死んでいるという意味ね。
啊，耶稣是神嘛？
耶稣様は神だから。
啊，所以当他要其实主耶稣的啊进食。
このイエス時のイエス様の断食っていうのは、
主耶稣是要准备出来传福音。
それはイエス様は伝道する、そのし始める前です。
你以为耶稣吃饱没事做就进食啊？
イエス様はご飯いっぱい食べたからそのやることがないから、断食したのでしょうか？
还是耶稣吃的太胖了要减肥？
それかイエス様ダイエットしようとしているのか？
他的进食是为了要出来传福音做预备。
その断食というのは伝道する準備の前のことです。
这个时候魔鬼就插入了。
その時に悪魔が入ってしまいました。
人带着肉体。
人には肉体を持ってます。
耶稣也是一样。
イエス様も同じ。
既然带着肉体，就有肉体的需求。
肉体を持っているならば肉体の要求が必要です。
所以耶稣这个时候。正需要饮食。
そしてイエス様はこの時、飲食が必要になっています。
魔鬼很坏呢。
悪魔はとても悪いも
の。你如果真的关心耶稣，
もしイエス様をよく心配しているならば、
那你就拿食物给耶稣就好了。
じゃあ食べ物をイエス様に与えればいいんだ。
还叫耶稣用石头变作食物吃。
そして、石に命令してそのパンになるように命令し、 イエス様に勧めたと。
因为这是挑战。
これは挑戦的な言葉ですね。
你看魔鬼就是这种本质。
悪魔はこういう本質を持ってます。
你若是神的儿子。
あなたは神の子であるならば。
这个跟当时恶者在跟夏娃对话是不是一样的？
これはそのと創世の時、創世記の時のその悪しき者がエヴァと話した会話と同じ。
蛇对夏娃说：“神真的这么说吗？园中树上的果子都不可吃啊。”
神様はエデンの中にある果物を全部食べちゃいけないでしょうかって聞きました。
把神的话翻转。
彼は悪魔の言葉を。ひっくり返してしまった。
所以你在问我问题，如果把问题翻转，我就不理你了。
もし私に質問するならば、あなたはその質問を、ひっくり返ったならば、私はあなたを相手しません。
因为你是鬼，不是人。
あなたは悪魔であって、人ではないと。
因为鬼就讲鬼话。
悪魔であるならば悪魔を話し、悪魔
の言葉を話し。这个就是魔鬼的本质啊。
これは悪魔の本質です。
所以。魔鬼很厉害嘛，知道主耶稣这个时候的肉体的需求是什么？
悪魔とても賢くて、人の肉体には何が必要であるかということを知っています。
再来挑战主耶稣的权威。
そしてイエス様のその権威を力を挑戦した。
你真的是神的儿子吗？
あなたは本当に神の子であるとですか？
魔鬼说。你证明给我看，你是神的儿子。
悪魔はあなたは神の子であるならば私に証明してくださいと言いました。
把石头变作食物吃。
石をパンに変えなさいと。
魔鬼厉害就在这里。
悪魔の賢さはここにある。
一次处理两件事。
一つの一回で二つのことを解決すると。
第一个石头变食物，解决你现在的需求。
一つ目は石をパンに変えて、あなたの今の需要を、に変えましょうと。
第二个石头变成食物，你才证明你是神的儿子，你才有能力嘛。
二つ目は石をパンに変えるならば、それにはあなたにはその力があると、神の子であると証明すること。
这是神迹嘛？
これは奇跡。
神迹就是神的能力啊。
奇跡というのは神の力だよ。
那你要。证明你是神的儿子。
あなたは神の子であることを証明するでしょう。
所以要神的能力啊。
なので神の力が必要。
所以你把石头变食物啊。
だから石をパンに変えなさい。
耶稣可以把石头变食物吗？
イエス様は石をパンに変えることはできますか？
当然没有问题啊。
もちろん問題ないです。
那我凭什么要在魔鬼面前表演呢？
しかし私はなぜ悪魔の目の前で。演じなければならないのか。
我又不是马戏团。
私はサーカスではないよ。
变魔术给你看。
あなたにマジックをやるわけはない。
纵然是要耍把戏，你也买门票进来看嘛。
マジックやるならばあなたもチケットを買わないと。
连票都没有买就要看了。
チケットも買ってないのになぜ見るのか。
魔鬼一贯作风就是这样。
悪魔の本質は、やり方はこの感じ。
法利赛人也是这样啊。
法利赛人も同じです。
耶稣，你可以显个神迹给我们看吗？
イエス様よ、あなたは私にたちに奇跡を示してくださいと。
这是什么话？
言いました。これは何でしょうか？
这是来踢馆的。
これは邪魔しに来ているだけ。
当法利赛人要求主耶稣行神迹，主耶稣在这个之前已经行了很多的神迹奇事。
パリサイ人はイエス様に奇跡を表してくださいと、言いましたが、しかし実はイエス様は前にもうたくさんの奇跡を行われていました。
你是瞎眼啊？没有看过？
あなたは見えないでしょうか？見たことないでしょうかと。
这叫做故意嘛？
これはわざと、聞きました。
啊，这就是魔鬼的猜疑啊！
これは悪魔の、使いです。
魔鬼有出现吗？
悪魔は出たのでしょうか？
没有啊。
出てきてない。
他就是法利赛人啊。
啊，それは、パリサイ人です。
他就是人呢、啊。
人ですよ。
但是人讲鬼话、啊。
しかし人は、悪魔の言葉を喋っている。
所以撒旦的猜疑就在这里了。
つまりこれは悪魔の、使いである。
所以主耶稣 就用真理回答嘛。
诶，そしてイエス様は真理を持って答えた。
人活着不是单靠食物。
诶，人はパンだけで生きるものではない。
乃是靠神的话。
诶，神の言葉から出る一つ一つの言葉で生きる。
主耶稣引用圣经讲这句话，不代表不用饮食哦。
诶，イエス様はこの言葉を引用して話したのは、人には食べ物を必要ないであることを言っていません。
有时候我们在看圣经，要知道那个本来的意思。
聖書を見るときはその元々の意味を知らなければならない。
就像马太福音的第八章。
マタイによる福音書の八章と。
不是有两个人要来跟从耶稣吗？
その中に二人の人がイエス様について行こうとした。
第二个人说。
しかし二人目の人が。
我爸爸刚死去。
言いました。私のお父さんが死にました。
我回去办丧礼。
まずお父さんを葬りに行かせてください。
再来跟从你。
その後に私はあなたについていくと。
耶稣说，任凭死人埋葬他们的死人。
しかしイエス様はその、その人を葬ることは死人に任せなさいと。
主耶稣说。主耶稣讲这句话，就是你跟从耶稣的人要专心呐、
啊。この言葉っていうのは、イエス様は言いたいのは、イエス様についていく人であるならば、心を専念してついていきなさいという意味で。
为耶稣做事的人要专心呐、
啊。イエス様のために働く者は、心を一つにならなければならない。
就像保罗说要当成基督精兵。
つまりパウロが言われたそのイエス様の聖兵になること。同じです。
不让世事缠身、啊
世にある、ことごと物事に、身にまとわないように。
所以任凭死人埋葬他们死人。
なので死人をその死人に任せなさいという意味は。
主耶稣只是借着他的反应在告诉他。
イエス様は彼の反応に、従って彼に言った。
跟从耶稣要专心。
イエス様についていくならば心を専念すること。
不是叫他不用回去办丧礼。
家に帰って葬らないようにっていうことではない。
一个人有好几个角色。
人にはたくさんの役柄があります。
你为人子女。
人の子となっている。
父母的事当然是儿女的事啊。
親の、ことならば、子供たちのことでもある。
这是你的本分。
これは私たちの本分。
因为你的角色是人的儿，你是爸爸的儿子。
なぜならば私たちの役目というのは私たちはお父さんの子供だから。
爸爸的事当然是你处理呀、
啊。お父さんのことならば私たちがやらなければならない。
可以放着不管吗？
放っておかないでしょう。
那一样嘛，主耶稣的事。
同じことなのに、イエス様のことは、
你要听从主耶稣的指令。
あなたたちはイエス様の、命令に従わなければならない。
两件事没有冲突。
二つのことは衝突はない。
所以我们不要以为主耶稣叫他不用回去办丧礼。
なので、イエス様が、彼に神、自分のお父さんの葬りに行かないことを止めているではない。
主耶稣讲到一向都是如此。
そしてイエス様の、言葉は、大体こんな感じですね。
就是机会教育。
それはチャンスを掴んで人々を教える。
所以主耶稣讲的道理大家都听懂。
なのでイエス様の言葉、話されている言葉皆さんは、はっきりと悟ることができる。
所以他在登山在山上讲的那些道理，
そして山の上で話されたその御言葉というのは、
讲完了，
話された後に，
哦，文士也吓一跳，
パリサイ人、律法学者たちもびっくりしました。
现场的听到的人也吓一跳，
その場にいた群衆たちもびっくりして。
耶稣讲的教训跟文士的不一样，
イエス様が話されたその教えというのは、律法学者と違っていました。
因为文士讲知识啊，
律法学者たちは知識だけ話しています。
主耶稣讲生命啊，
イエス様は命を話している。
所以主耶稣的道理会扎心啊。
なのでイエス様の言葉は心に刺す。
所以耶稣下山，
イエス様は山を降りた後に。
八章第一节，许多人跟从耶稣。
八章の一十節の中にはたくさんの群衆はイエス様についていた。
我们在想说，奇怪，这些人不用上班了、
啊。この人たちは、仕事しに行かないのでしょうかと。
为什么？
なぜですか？
因为被主耶稣讲的道理吸引了。
彼らはイエス様の言葉に、引き寄せられていたから。
好，那 马太福音第四章还有后面两个嘛，
马太福音4章的4章的後面には2つのことがある。
好，我们下午再继续来谈论。